数年前からコロナのことがあり、そしてまた今年に入ってからはウクライナの問題があって、いろんなことが思い通りにならない、かなり難しい状況に陥っている。でしかもこの気候の問題もある、あるいはだんだん年を取って衰えてきているという自分の体が思い通り動かないという問題もある。もうどこをどう見ても思い通りにならない、そういう苦痛をますます感じているという方は多くあるだろうと思います。思い通りにならないと、まあ、どうなるかというと、もうしょうがないなと、どんどんどんどんそのやりたいことを思い描くことができなくなる、そうしたいと思ってもできないんだよなと。本当に一つ何かあっても命が失われるような思いがするという方もあるのではないかと思います。今日の箇所に出てきますアラムの王の軍の長男、当時このアラム、まあ、今のシリアになるんですけども、とても強い王国でした。まあ、後でイスラエルの地から若い娘を捕らえてきた。ですから、まあ、よその国に行ってそれでその国の人を奴隷にするような、そんな力がある、しかもその軍の長であるというわけですから、この人はいろんなものをほぼ思い通り自分の手にしてきたという生涯を送ってきたのではないかと思います。ところがこの人がサラートに侵された。サラートというのは、まあ、皮膚に発生する原因不明の病気で、まあ、その現れ方は皮膚が腫れたり、あるいはあのカビみたいな状態になったりと様々なものであり、しかも最初はわずかなものであったのがどんどんどんどん広がっていくということが多い。しかも原因不明なんですね。それになったらそりゃどうしたらいいんだと、原因がわからないわけですし、ましてやまあ昔のこと、だいたい最近でもなかなか原因不明のものだというと治療法がないわけです。もしかしたら今の方が絶望的かもしれません。昔ならば医学もそんなに発達しないから原因不明で治療がないですっていう、そうですね、今だったら治療がないと言われると、むしろなんでですかと、なんとかならないんですかと、今の方がむしろなんともならないということに対する憤りというのは大きかったかもしれない。もしかしたらナーマンも今まで力を持っていろんなものを手に入れてきた、それがもうこの病気は何ともできないのか、それこそいろんなことをしてきたと思います。ところがちっとも小さくならないどころか、どんどん多分広がっていったと。いろんな意味で悩みだったでしょう。すべてのことを打ち破って勝利を得て、そして軍の長となってきた男が、この病気一つどうすることもできないし、またそういう病気になれば今度最前線で立って、自分の槍であろうか剣であろうか、それを振るうっていうこともできなくなる。このわずかなものがやがて自分を脅かし支配し、だって自分を亡き者にするかもしれないっていうと、まあ、その力によって国が栄えたあのアラムの王様自身もこれはのっぴきならないことである。そこにこのまあ、いろんなところでいろんな国々で、まあ、奴隷をもしかしたら買い取ったかもしれない。そのうちの一人にイスラエルの女性がいて、その女性がサマリアの預言者のところに行かれたらきっと治してくださるというわけです。ア ある意味これも自分が獲得したものでもあります。自分が活躍して、そしてイスラエルの地に行って打ち勝ったからこそ、この女性が自分のものとなり、またその治療の道が開かれたと、ナーマンは多分そう受け取ったんだと思います。これは私がそうだったからこそ開かれた道だ。でそれで主君のところに行って、これこれこうですというわけで、それは行ってきなさいと。本当に自分ではどうすることもできない、その中から不思議なように一人の女性が道を開いて、これは自分の力ではない、神様のと言ったのではないだろうと思えるのは、次のこの文章ですね、5節。アラムの王が言った、行ってきなさい、私がイスラエルの王に宛てて手紙を送ろう。そこでナーマンは銀10タラントと金50シケルと晴れ着10着を持って出かけた。王様に告げると、王様は手紙を書いてくれた。でもそれだけでなくって、ナーマン自身銀10タラント金50シケル、計算するとですね、銀は340キログラム、金は7キログラム、現在の価値で換算すると億単位になるんです。金が7キロっていうだけでも、それを持ってるっていうだけでもすごいの、それを外国に持ち運べる、1キロ持って歩くっていうのも、まあ、なかなか持ち出さないだろうかと思います。それだけでも数千万、この7キロ、銀に至っては340キロって一人で当然持てないですから、もうそれを持ち運ぶというその人数だけでも相当なもので、実際ナーマンは馬と戦車で行くわけです。そりゃイスラエルの王様はお願いしに来たではなくて侵略に来たと思うでしょう。それだけの財産と戦車と持ってきたら、イスラエルを侵略してもう言いがかりつけて、それだったらもう私はこの国を征服する、そのために財産を持ってきて何か建ててじゃないか、全然お願いに行くようなようには見えない。まあもちろんナーマンはそんな侵略して脅迫して直せではなくて、どれだけの自分の力を振るってもどうにもならないものをしてくれる人がいるっていうのならば、自分のもうあらん限りのものを尽くしてそれをいただこうっていう、まあ一応ナーマンなりの誠意ではあったと思うんです。ところがその思い通りにならないものを何とかしてくれる人がいると言って、やっとこのイスラエルの預言者エリシャのところにたどり着いたのに、ナーマン激怒して帰ると言い出す事態が発生するんです。その理由がその預言者エリシャのこの対応です。10節、エリシャは彼に死者を使わしていった、ヨルダン川に行って7回あなたの身を洗いなさい、そうすればあなたの体は元通りになって清くなります。しかしナーマンは激怒して去り、清くなりますって言われたのに怒った、激怒した。理由は彼自身がちゃんと言っています。なんということだ、私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神主の名を呼んでこの幹部の上で手を動かし、サラートに侵されたこのものを治してくれると思っていた。まあ、この言い分分からなくもないです。どうしても治らない、ところがそのこれを治るよっていうその素晴らしい評判のお医者さんに、よし行きましょう、でまあ紹介状やらあるいは何やらっていろいろなものを持って、先生ぜひ治してくださいって言ったら、 先生ではなくて看護師が出てきて、この薬で治りますよ、終わり。そりゃ先生あんまりじゃないですかって、まあそれとその対応を、こんな対応するような医者だったら信じられんって、まあ言ってもおかしくはない。こっちはもう銀300キロ、金7キロ、おやおやしくもやってきたのに、本人出てこない。え、乾いて洗ってきな。なんという扱いだっていう、まあそんなわけです。でも預言者は見抜いていたんですね。それを対応して、うやうやしく、ああ、あなたですか、なんて出会ってしまったら、そのゆえに治った。イスラエルの神に力があるからではなくて、それに相当するナーマンだからとなってしまう。私だからこそ、これだけのことをしたからこそって。